12月21日のクリスマス礼拝です。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日このクリスマスの礼拝に私たちそれぞれの場所で御言葉に聞こうとしています。どうぞ主よ、あなたを見上げ、そのご降誕を喜び祝い、改めて私どもの心の中に奥底にあなたを迎えることができますように、今聖霊を豊かに注ぎ、主よあなたを見上げるその思い信仰を強めてくださいますようにお願いいたします。すぐるこの一年の歩みをも感謝です。どうぞ新しい思いであなたと共にまた歩んでいく歩みをさらに力強く歩めていけますように、それぞれの今共に礼拝をしているお一人お一人の置かれている状況を支え守り導いてください。心と体に強さを与え、主よいろんな状況の中でなおくじけずに忍耐を持ってあなたを見上げて歩んでいけますように支えてください。いろんな状況があります。病や悲しみもあります。苦しい体験の中で主よあなたを求めておられるお一人お一人に、どうぞ主よあなたが答えを与え力を与え、何より豊かな恵みと祝福をもって臨んでくださいますように。新しい年の歩みの上にもあなたが共にいてくださいますように、今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。クリスマスおめでとうございます。今年もこうして皆様と一緒にクリスマス礼拝を迎えることができましたことを心より神様に感謝いたします。いつもはルカによる福音書をご一緒に連続して読んでおります。今日はルカではなくてヨハネによる福音書からクリスマスのメッセージを共に聞かせていただきたいと、そう願いました。そして、ヨハネのクリスマスのメッセージといいますと、一章の一節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあったというあの一章の一節から始まる、ヨハネによる福音書のクリスマスと言われるところが、やっぱり一番有名でしょう。それに負けず劣らずと言った方がいいのですけれども、ヨハネによる福音書のクリスマスの言葉としてよく読まれるのが今日の箇所。ヨハネによる福音書第3章の16節ですね。この箇所、一節、この箇所が、宗教改革者マルチン・ルターが名付けてですね、この3章16節をには、聖書全体が見事にこの一つの言葉の中に収められている、まとめられているのだと言って、小型の聖書といった言葉が有名ですね。正しく申しますと、ルターはドイツ語でこの3章の16節を Die Bibel in Miniatur ですね。だから Die Bibel 聖書 in Miniatur ですね。ミニチュアの聖書だって言っています。なぜかと、その理由についてはこう、キリスト教の福音のヘルツですね。ヘルツっていうのは、ハートのことですね。心を含んでいるからだと。まさにキリスト教の福音の、神髄というふうに訳してもいいかもしれません。福音のその神髄をですね、この3章の16節が含んでいるから、小型の聖書そのものだと言っているわけですよね。じゃあですね、今日はこのクリスマスの朝、そのルターが言うところのキリスト教の福音の真髄というのは一体何なんだろうかということについて、しばらくご一緒に、 考えてまいりたいと願っております。もう一度読みますね。ヨハネによる福音書第3章の16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この言葉で明らかに重要なことは、神様はこの世を愛された。この世っていうのはコスモスというギリシャ語のもともとの言葉で、考えてみればこの世、この不安定で不完全で矛盾に満ちた、もう戦争も多いね、本当にこうどうしようもないようなこの世界、この世をしかし愛してくださったんだっていうんですね。でこれは逆に申しますならば、とても美しい理想的なそういう場所や存在を愛されたというわけではありませんし、また神様がに従う信仰深い、そういう人間たちを愛されたっていうのでもないわけですよね。この世を愛された、つまり神様の目にかなう存在や場所、人間たちだけを特別に愛された、とそういうふうには言ってないっていうことなんです。むしろ欠点もある、神様の言うことを聞かない、神様のことを考えもしない、そんな人々が住んでいる、そっぽを向いているかのように見えるこの世、この世界を神様は愛されたんだ。そう、聖書は私たちに、これが福音のメッセージ、第一のメッセージだと言っていいんじゃないかと思います。で、我々はですね、このことを、やっぱりこの言葉の持っている思いを勘違いしちゃいけないなと。つまり、どういうことかというと、神様は、なんか良きもの、良いもの、良き人間、良き、場所だけをね、尊ばれて、それを、愛される。じゃない、あるいは自分に従う人たちだけを恵まれる。そうじゃないんだっていうことですね。この不安定な愚かでどうしようもない、この世界を、またこの世のあり方を、知った上で、それでもなお愛されるんだということ。この点は絶対に私たちは忘れてはいけないんじゃないか。このことは私たち一人一人に対しても言えるわけで、私たちがね、私ども、あるいは私自身を愛してくださるのは神様が、私が立派だからとかね、神様の言うことをよく聞く従順な人間だから愛してくださるというのではないし、私がいい人間だからでも愛してくださるのではない。不完全で情けなくてどうしようもなくて愚かな部分を持っているけれども愛してくださっているんだって言うんですよ。失敗もし融通も効かない、ちっとも立派な人間じゃない、その私たち、あなたのことを愛する、愛しているからねって。君のことを何より大事にするからねって。これが神様の愛なんだって。私たち一人一人の人間のなんか優しさや哀れみとかですね、そんなものとは比べ物にならないぐらい神の愛の大きさ、広さ、そういうものを私は、ここから教えられるように思うんですね。だから逆に言えば、私たちもまた、なんか立派な人間、私たちもまたね、この、愚かだけど、そして、どうしようもない、この世の中を、しかし、神様が、愛される。愛しておられる。私たちもまた、この愚かでどうしようもない世の中を愛するんだと。そこは大事じゃないかなと私は思います。この世の中を批判とか否定だけして、 で、自分たちだけなんか正しいようなあり方、あるいは正しい、徒党を組んで、特別な生き方、この世を捨てて生きる、そういう生き方ではなくてですね、その、この世を捨てて、世から分かれてできる、そういう離れてね、生きる生き方を良しとするんじゃなくて、この世の中で生きることこそ、この世を愛していくということではないでしょうか。大変な状況の中にも、しかしこの世での生活を本当に守っていく、支えていくっていうことを改めて、神様はこの世を愛してくださったんだ。これは本当に福音の基本中の基本ではないかなと、そう思います。で、今日の言葉、もう一つ大事なことがあります。それはここで愛するっていう言葉なんですが、これはギリシャ語で言うとアガパーオーという言葉ですね。ここから有名な聖書の神様の愛として有名なアガペーという愛っていう言葉、慈愛とかね、神の愛と訳される、そういう愛ですよね。で、このことをですね、とてもよく表す、これやっぱり人間の愛とは違うんだなっていうのは、16節にありますように、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたんだと。一人子イエス様をこの世界に送られた、お与えになった、そういうほどですね、もちろんそれは十字架の死に至るわけなんですけども、なおそれでも、そのことが分かっておられても、いや、むしろそのためにイエス様という方をこの地上に送られた、それほどによう愛されたんだっていうんです。ですから、この神様のアガペー、アガパオ、アガペーという愛は、与える愛、差し出す愛と言い換えることができますね。その相手を愛するがゆえに、これがあなたに必要なんだと、差し出す、与える愛なんですね。これがアガペーの愛。自分の持っている一番良いものを、その人を愛するがように、いや、その人に本当にこれが絶対必要だと、そう思えるから、そう思うものを与える愛、差し出す愛、これがアガペーの愛なんですよね。で、これは逆に申しますと、私たちが人を愛する場合っていうのはですね、どちらかというとですね、我々が愛するっていうのの場合に陥りやすいのは、なんかその人を愛するっていうのはね、人を愛するっていうのは、なんかこう、その人が、なんていうのかな、したいことをさせてあげるっていうか、多めに見るっていうかな、その人を愛するっていうことは、その愛する人のために、なんか、我慢する愛なんだよね。許してあげる愛って言いますか、受け入れるということを、強く言うがためにですね、もうその人のことを、どんな状況でもそのまま認めてあげる。それが愛だっていうふうに、どっかやっぱり、それも愛の一つなんでしょうけど、でもそれはですね、悪くすると、行き過ぎると、愛は盲目と言ったりしますよね。愛するその人のことが目が見えなくなる。つまり、愛するとその人を、愛すると愛したその人の、なんていうかな、目が見えなくなるって言いますか。愛するがゆえに何でも許してしまう。したいことをやらせてしまうこと。で、それが愛していることなんだと、どっかで私たちの人間の愛は、そういう風になった。なることが多いので、それ、もちろんそれも愛の一つの形とは言えるのでありましょうけれども、でもその人のことをもう愛してしまうと、もうどうしても甘えさせてしまうっていうか、批判できなくなってしまうっていうことが多くなってしまうんじゃないかなと。で、その結果ですね、でもそれは、なんかどこか、 あの、結局自分は傷つきたくない、その相手に愛している、大切にする相手に嫌われたくない。やっぱりなんか、そういうところがあって、愛している人に嫌な思いをなんかさせたくないとかですね。そういう愛、それが愛だ。あの、本当にありのままを愛することが愛だっていう、まあ、それをとっても強く思う。それはその愛の形なんでしょうけれども、あの、神様の愛は、もちろんありのままに私たちを愛してくださる。最初に申しました。もちろん、神様の愛は、ありのままにね、ありのままの私たちを愛してくださる。この世を愛する。そういう意味だということですよね。それは一つ。でも、じゃあその好きにさせて、何でもどうぞと。何でもやってもいいよと。そうではないんですね。むしろ、神様のアガペの愛は、申しました。与える愛だ。差し出す愛だ。その人を愛するがゆえに、あなたにはこれが絶対必要だと。これが必要なんだ。あの、それは嫌われてもですよ。あの、このことを差し出す。与える。そんな俺いらないよとかね。あの、嫌われても、嫌われたくないからね。あの、なんかこう、そばでずっと見て、あの、こう、見守るような愛みたいなのではなくて、見守る愛ではなくてですね、やっぱり、あなたには絶対これは必要だ。これ受けて、見て、あ、受け止めてっていうふうにこう、差し出す愛なん、与える愛なんですよね。これが、この16章、神はその一人子をお与えになったんだと。それぐらい、あの、世の中を愛してくださっているっていうことなんです。それは、世を愛するがゆえに、もうこのイエス・キリストの十字架が、復活が本当に必要だって言って、あの、与えられたんだよって言うんですよ。で、それが17節。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであんだと。だから、決してその御子は、やっぱり愛っていうのはその人を救いたいがためなんだ。裁くっていうのは、なんか遠くから、あの、離れてね、よしあしを言って批評家のように正しい悪いとか、そういうふうに言うために、御子を世に使わされたのではなくんだ、ないんだ。御子によって世が救われるため、つまり世、御子をイエス様を差し出す。で、そのことによって、それを受け止める人が本当に救われてほしいと。傍観者としてただ裁く良い、正しいとか悪いとかというのではなくて、むしろ、踏み込まれていかれる、飛び込んでいかれるわけですよ。神様の方から、この人をね、ある意味ではその、向こうを向いてる人を逆に言えば、こっちを向いてほしいって。それがクリスマスだって。イエス様がこの世界に飛び込んで来られた。だから受け入れてほしい。信じてほしいんだ。こっちを向いてほしいんだ。それが18節ですね、次の。御子を信じる者は、裁かれない。信じる者はすでに信じない者はすでに裁かれている。信じないから。神の怒りの子の名を信じていないから、信じない者はすでに裁かれているってことは、もう、本当にこう、どんどん悪い方向に行ってしまうんだっていうわけですよね。だからこそ、一人子であるイエス様を送って、与えて、このことを考えて、受け止めて、すべての人を救われたい、救いたいって、そう思っているんだって言うんですよ。だけれども、18節ですね。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからだと。やっぱり、それでも信じない者っていうのはもうね、やっぱり、裁かれていってしまうよね、っていうふうに言われているのが、18節です。絶対救おうと思って現れているのが、いやいや、やっと。 で、それについて19節。光が世に来た。これイエス様ですよね。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっているって言うんですよ。これは明らかに、人間の本質っていうのは、いわば神様が、これは絶対信じてってこう差し出しているわけですよね。与えているわけですよ。それに対して人間は、なんか押し付けがましい、それはいらない。そんな私はむしろ、まあ、これ自由ですから、むしろ光を見る闇の方を好んだって。もうこのままでいい。この闇のままでいい。このままでいい。このままでいいんだ。っていうのが、これが、まあ、人間の本質、ほっといてくれ、それが人間の本質ですね。だからそれを光の方ではなくて闇の方に好んだんだ。まあ、もちろん人間は自由ですから、それを選ばない自由もあるわけですよね。でもそれは本人は分かっていないんだけど、分かっておられないけれども、それは闇だよ。闇の中にいるっていうことがわからないっていうことはありますよね。で、まさに20節です。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからであると。逃げようというのはやっぱりどっかこの光に照らされるのが嫌ですね。光に照らされるってことは、結局自分の本当のありさまとか、つまり自分が闇の中にいるとか、このままじゃダメだっていうことを言われたくない、指摘されたくない。光に照らされたら自分の愚かさとか弱さっていうのが分かりますよね。で、それが分かった上で、だからこそ救いが必要だ、私を救ってください、憐れんでくださいと悔い改めていくのですけれども、それを認めたくない。あるいは見たくないと。その本当の自分の情けなさ。そういうのは、私たちもあるのではないでしょうか。やっぱり、このままずっといたい。いいじゃないか、このままでっていうことを、このままがいいっていうのがありますよね。闇がもう慣れてしまっている。ですよね。だから、それに逆に、そうではなくて、光の方に入る、光の方にこう顔を向ける、体を向けるっていうことは、やっぱり覚悟がいるんじゃないでしょうか。与えられた光を受け取るっていうことは、差し出されたその御子をちゃんと受け止めることができるならば、21節。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために、これはもう神様が送ってくださったんだなっていうことをちゃんと自ら告白するということですね。そのことをここで言われています。どうでしょうか。ルターがここの箇所っていうのは、特に16節に福音のヘルツ心、キリスト教の福音の心、神髄がここに語されているんだ。小型福音書、聖書だっていうふうに言ったのが、なんとなくわかる。この世を愛されたんだ。で、愛するがゆえに、御子を送ってくださったんだ。そしてこれを受け止めてほしいっていう、この二つの意味があるんだっていうんですよね。どうでしょうか。この世を愛するっていうのは、まさに分け隔てなく全ての人を愛するっていうことですよね。この世界を、この愚かさも弱さも。だからこそ、この救い主イエス・キリストを信じてほしいって言って、こう差し出す、与える愛なんです。与える愛を示された、この人を信じようと、この人の光の中に照らされて歩いていってほしい。それが人間としてとっても良い歩き方、道なんだよということを人々に、全ての人に知ってほしいんだ。 独り子は与えられたんだと。それは私どもをやっぱり放っておかれない、このまま放っておいたら裁きに向かうから、なんとかね、神様が本当に愛してくださっている思いの表れだと言ってよいんじゃないか。で、もう一つ、三つ目、三つ目に今日大事な点はですね、その、神様が、この神様がイエス様を私たちの世界に差し出してくださったわけですよ。送るときに、なんかいかにもね、こう、救い主が現れたって言って、ガーンとですね、この世界を救う、誠の救い主が、今こそ現れたって言って、もう全世界の人たちが、うわーすごいねって言って、この方を受け止めればっていうふうになさったかっていうと、我々クリスマスの出来事を見るときに、全然そうじゃないですよね。ベツレヘムの馬小屋の会話を聞け、もう誰もこう、わからないような、粗末な状況の中でこっそりと、イエス様がこの世界にお生まれになって与えられていくわけです。どうしてかっていう話ですよね。そんなにね、神様が、もうこれ絶対必要なんだと。これは私たちの救いのために、この人間を救うために、この世界を救うために必要なんだっていうならば、それこそ堂々と、そして人々にガーンってですね、わかるような形で、送ってくださればいいじゃないですか。そしたら人々は、ああ、そうだなって、本当にそうだ、そうだって、みんなで、その神、イエス様を救い主として受け入れることができたと思うのに、こっそりとっていうの方が正しいように、馬小屋のベツレヘムの本当に郊外の、そして訪れた者も、三人の博士とか、羊飼いとか、それぐらいしかいなかった。どうしてかっていう問題ですよね。そしてその後の、今日はイザヤ書を読んでみたいと思うんですが、その後のイエス様の歩みもまさに、イザヤ書42章、開けてみましょうか。1120、これもう、あらかじめ予言されていたことなんですが、イザヤ書の42章、一節から、主のしもべの歌ですよね、証明。読みます。1128ページ、42章。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び、喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出すと。そういう神様のしもべがこの世界に現れるんだと。ただ、二節、彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置く時までは、島々は彼の教えを待ち望む。イエス様も、こっそりとベツレヘムでお生まれになったような方が、その後も、なんかこう本当に王様になるような、あるいはもう人々をこう支配して、大勢の人間をまさに国全体を、いやもう世界全体を導くような、そんな大きな力や、また勢力やパワー、権力を持ってね、行かれたのかっていうと、そうじゃないんだって。彼は叫ばず、呼ばわらず、声をね、巷に響かせない。そういう方なんだと。そういうご人生をまさに歩まれたんだと。なぜかっていうことですよね。なぜか。それは先ほども申しましたように、これがあなた方にとって必要な御言葉なんだよ。で、存在なんだよ。これを差し出されたわけですよね。与えられた。この光の中を歩め。でもそれが本当に押し付けるんじゃない。暑苦しいと。もうバーンって、 人々を支配するような、それこそ洗脳するような形でイエス様が現れるならば、決して、人々の本当の信仰へとは導けないのではないかと。むしろ差し出すわけですから、これを受け止めてほしいと。本当に無理やりね、差し出すのではなくて、どうなんだって受け止めてほしい、そしてそれを信じてほしい。そう、ここで、クリスマスっていうのはまさにそういうことなんじゃないかなと。闇から、本当に闇から抜け出すっていうのは、自分の力では限界があるんだ。光に照らされてこそ、本当にこの方の光に照らされてこそ、その闇から抜け出すことができるんだ。そういう神様はこの世に救いの光を送ってくださったんだ。で、この光を私たちは受け入れることによって、その光の方向へと歩み出す歩み、無理やりさせるのじゃないんですよね。無理やり、なんかこう認めさせて、引っ張ってって、そして、本当に神様は救いを受け入れてほしいんですよ。心から受け入れてほしい。だから、まさに呼ばわらずです。巷で呼ばわらず。本当に気づけば、そこにあるように、私たちに示されているものなんだ。この素敵な福音を私たち信じて、これからも歩んでまいりたいなぁと。見つけた喜びの中で生きていきたいな。この光の中を歩んでいきたいと、本当に心から思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに本当に必要だからと救いの道を示してくださいました。どうぞこの愛をちゃんと受け止めることができますように導いてください。それはあたかもこれが正しいんだ、自分たちはこれが正しいんだ、これこそ他に救いはないのだという傲慢な思いでその救いを差し出すのではなくて、本当に本当のものはちゃんとここにあるよと、あなたが求めれば見つけることができると、そうおっしゃったその言葉に、私たちもまたこの世を本当の意味で愛していく、そのようなものでありたいと思います。新しい、またあなたのご降誕を受け止めながら、もう一度新しく歩み始めることができますように、皆によって祈ります。アーメン。